遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その1、浮気の可能性は誰にでもある。浮気をするのは恋人ではなく自分かもしれません。自分に限って浮気なんてしないと思ったら要注意。過信は油断と同じです。残念ですが浮気の可能性は誰にでもあります。世の中を見てください。男性であれ女性であれ浮気をした事例は数多く存在します。教師、警察官、政治家など人を導き教える立場の人でさえ浮気によって人生を損ねた事例は山ほどあります。世の中に絶対はありません。たとえ意志の強い人でも悪い条件が偶然重なると浮気が起こります。もちろん恋人と関係は良好で思考状態も冷静な状態ならあまり誘惑がやってきても信念を貫けるでしょう。しかし時には恋人との関係がこじれることもあるはずです。恋人との関係がこじれているとき偶然魅力的な異性と知り合ったとします。普通に話すだけならいいのですが話しているうちにだんだん仲良くなることもあるでしょう。気持ちが弱っているときに優しくされると恋愛感情が芽生えてきても不思議ではありません。しかもその異性が自分に好意的ならますます引き寄せられます。その状況でお互いにお酒が入っているともはや浮気にならない方が不思議です。したがって意志の強い人でも浮気の可能性はあると考えるのが妥当です。自分に限って浮気をしないと過信しないことです。過信している人に限ってあっさり浮気をします。自分も浮気に気をつけようと注意深く謙虚に考える方がきちんと浮気を防止できます。浮気の可能性は誰にでもあると考える。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その2、浮気をするのは恋人ではなく自分かもしれない。遠距離恋愛中に注意したいのは浮気です。浮気に注意するのは相手だけではありません。自分も浮気に注意することが必要です。浮気の可能性は誰にでもあると考えた方がいいでしょう。たとえ意志の強い人でも悪い条件が偶然重なると浮気が起こります。例えば恋人関係に問題を抱えているとき偶然魅力的な異性と知り合うこともあるでしょう。気持ちが弱っているときに優しくされると恋愛感情が芽生えてきても不思議ではありません。条件が偶然重なると意志の強い人でも浮気は起こり得るのです。恋人は遠く離れている。どうせ浮気をしても気づかないのではないか。魔が差して気持ちも緩みそうな場面ができるのです。さてここが正念場です。やはりどんな形であろうと浮気は良くありません。浮気をするということは付き合っている恋人を裏切るということです。一回だけと思っても一回では終わらないのが浮気です。間違いが一回起これば二回も三回も同じです。一度間違いが起これば次はもっと緩みやすくなります。自分に限って浮気をしないと過信するのは良くありません。自分も浮気に注意すべきと謙虚に注意深く考えた方がきちんと浮気を防止できるでしょう。もし理性をコントロールする自信がなければそもそも誘惑の多い場所に行かないことです。遠距離恋愛中は異性との出会いが増えるような行動を慎むのが賢明です。誘惑の多い場所に行かなければ理性が弱くても問題の発生確率を下げることができます。自分に限って浮気をしないと過信するのではなく自分も浮気にしっかり注意すると謙虚に考える。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その3、浮気をほのめかして関心を引くのは幼稚な行為。遠距離恋愛で恐れるキーワード、それが浮気です。会ってくれないと浮気をしそうで不安。きちんと連絡をくれないと浮気をしてしまいそう。来週会ってくれないと浮気をするかもしれない。もし私が浮気をしたらどうする。浮気というキーワードを使えば緊張感が生まれ恋人は焦った様子を見せるでしょう。浮気をほのめかせば恋人の関心を引くことができ自分の要求を主張しやすくなります。恋人の愛情を確かめるときにも使える方法です。しかしいくら恋人の関心を引くことができてもスマートな方法ではありません。わがままを言ってだだをこねる子供と同じ幼稚な行動です。たまに冗談で言う程度なら可愛いわがままで済むかもしれませんが頻繁にやると本人の印象を下げます。浮気をほのめかして関心を引こうとしないことです。自分の気持ちはストレートに表現するのが一番。会いたいなら会いたいと言います。不満があるなら正直に伝えます。大人なら大人らしい対応を心がけましょう。威張らず飾らずありのままの気持ちを正直に落ち着いて伝えます。幼稚な言動は慎み落ち着きと良識のある言動を心がけます。大人の対応を心がけた方が要求が通らないことはあっても確実に信頼関係を深められます。浮気をほのめかして関心を引こうとしない。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その4、応援した数だけ相手の心に近づける。相手の心に近づくにはどうすればいいのか。その方法の一つが応援です。金銭的な応援ではなく言葉による応援で十分です。言葉による応援なら費用も時間もかからず何度でもできます。相手の立場を想像しながら言われて嬉しい応援の言葉を思い浮かべてみましょう。響きのいい言葉である必要はなくシンプルな一言でも十分効果的です。例えば相手が就職活動中なら絶対いいところが見つかるよと応援するとやる気を出してくれるでしょう。相手が社会人なら仕事がうまくいくことを祈っていますと励ませば心に響くでしょう。相手が資格取得に向けて勉強しているなら無理しないでね、必ず合格するよと気遣いながら応援すれば喜ばれるでしょう。応援されて嬉しくない人はいません。応援は全ての人に喜ばれる言葉。些細な応援でもたった一言で相手は明るい気持ちにできます。応援すればするほど相手の心に近づけます。1回応援すれば1歩相手の心に近づけます。10回応援すれば10歩相手の心に近づけます。応援した数だけ相手の心に近づけるのです。では早速大切な人に応援メッセージを送ってみましょう。たくさん応援して相手の心に近づく。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その後、メールだけのコミュニケーションではなかなか遠距離恋愛が続かない。遠距離恋愛でメールは必須です。都合の良い時にメッセージを送れ、時間がある時に確認や返信ができます。気軽に送受信できるので遠距離恋愛のコミュニケーションはメールが中心になるでしょう。ただしメールに頼るのはいいのですがメールだけになるのはよくありません。コミュニケーションはメールばかりで電話はほぼゼロの状態では遠距離恋愛を続けるのは難しいでしょう。メールだけのコミュニケーションでは不十分になりやすい。メールは短い文章が基本です。時には長文を送ることもありますが実際には短文が大半を占めることになるでしょう。短文もいいのですが一言や二言の会話ばかりでは限界もあります。メールばかりでは意思疎通が遅くなりなかなかスムーズな会話ができません。メールだけのコミュニケーションでは誤解が生じる可能性もあります。言葉の使い方が少し変わるだけでニュアンスが変わり余計なトラブルに発展することもあるでしょう。やはり直接話をするのが一番です。週に1回でもいいので電話をしてたっぷり話をする機会を作りましょう。電話の方が短い時間で多くを伝えられます。メールでは時間のかかるコミュニケーションも電話なら一瞬で済むでしょう。伝えたい気持ちも文字より声で伝えた方が正確なニュアンスを伝えやすくなります。たった10分の会話でもメールが普通分のコミュニケーションができるはずです。メールを頻繁にするのはいいのですが電話によるコミュニケーションも忘れずに心がけましょう。コミュニケーションの手段がメールだけにならず電話も心がける。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その6、恋人のメールの履歴を盗みにしない。遠距離恋愛をしていると離れている恋人の行動が気になるでしょう。特に心配なのは浮気ではないでしょうか。こそこそ隠れて他の異性と親しくなっていないか、そんな時に確認したくなるのが恋人のメール履歴です。メール履歴は恋人のプライベートがよくわかる部分の一つ。デート中のある瞬間こっそり恋人のメール履歴を見たくなるかもしれません。例えばレストランで食事の際恋人がお手洗いで席を離れた時です。テーブルの上に置かれたままの携帯電話をこっそり見ればバレないと思うかもしれません。しかしやはりメール履歴を盗みにするのはいけません。恋人のメール履歴を勝手に見るのは完全なマナー違反です。何かの拍子でメール履歴を盗みにしたことがバレるとデートは一瞬で険悪な雰囲気になるでしょう。たった一回の裏切り行為で今までの信頼関係が崩れることもあります。バレなければいいではないかと思うかもしれませんがよくない考え方です。バレなければいいという考え方が通用するなら世の中の犯罪が倍増するでしょう。 バレなかったとしても、そもそもそういう行為をする人に人道的な問題があります。その他、恋人宛ての手紙を勝手に読む、恋人のパソコンを勝手に操作するなども同じです。行為は違っても、許可がなければ恋人のプライベートを侵害しているのは同じです。自分がされて嫌なことは相手も同じです。メール履歴が気になっても恋人を侵害するにつきます。気になっても恋人のメール履歴を盗みにしない。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その7、恋人の部屋に来たとき浮気チェックをするかしないか。久しぶりのデートで恋人の家に行くこともあるでしょう。恋人の部屋は閉鎖的な空間であり、プライベートも守られています。二人きりになればリラックスしながら自由に過ごせます。この時浮気の疑惑はないだろうかと思い、恋人の部屋中を確認したくなるかもしれません。恋人の部屋に来たときは直接浮気チェックができる貴重なチャンスと考える人もいるはず。机の引き出しを開けたくなったり、タンスの中やベッドの下などを覗きたくなったりするかもしれません。しかし恋人の部屋を細かく探る行為は下品です。こそこそ探るのは泥棒のようです。浮気の疑惑を解消させるという口実があったとしても、少なくとも気持ちのいい行為ではありません。自分はいいかもしれませんが、疑われている恋人は嫌な気持ちになるはず。自分のことを信用されていないと落胆するでしょう。浮気の痕跡が見つからなかったとしても、信頼関係が傷つき、今後の恋人関係に影響することがあります。恋人の部屋に来ても浮気チェックをしないことです。もともと浮気の可能性が高い場合は別ですが、特に疑惑がなければ普通に過ごすのが一番です。いくら恋人関係であっても、部屋に招かれたときはお客という立場です。部屋を細かく探る行為は控え、慎んである過ごし方を心がけましょう。恋人の部屋に来ても浮気チェックをしない。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その8、浮気をしてもいいという一言は冗談でも言わないこと。時々カップルの中には大胆な発言をする人を見かけます。浮気をしてもいい、もちろん実際に本気で言っているのではなく、何らかの裏の意味があるのでしょう。恋人が浮気をするはずがないという自信があるからこそ言える発言かもしれません。浮気できるものならしてみなさいという抑制の意味で言っていることもあるでしょう。中には単なる冗談で言っている人もいるかもしれません。本当の意味は発言した人しか知りませんが、何らかの意図があるのでしょう。しかし、たとえ冗談であっても浮気をしてもいいという一言は言わない方がいい。少なくとも気持ちのいい言葉ではありません。また誤解を招きやすい言葉です。浮気をしてもいいと言われた恋人の気持ちを考えてみましょう。自分はあまり愛されていないのではないかと誤解するかもしれません。私たちの恋人関係はうまくいっていませんと周りに誤解を与える可能性もあります。人によっては言葉を本当に信じて浮気の抵抗が小さくなることもあるでしょう。言葉は現実にする力があります。生優しい言葉をかけると相手を油断させやすくなるのです。たとえ冗談であっても浮気をしてもいいという一言は言わない方が賢明です。心当たりがあるなら今すぐやめておくことです。浮気をしてもいいという一言は冗談でも言わない。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その9、浮気をしてもいいよと言われたときどうするか。遠距離恋愛では恋人からある衝撃的な一言を言われるかもしれません。浮気をしてもいいよという一言です。浮気をしないでねという言葉ならわかりますが、全く予想外の一言です。この言葉を聞いたときあなたはどう感じ、どんな返事をするでしょうか。そうか、浮気をしてもいいのか、早速浮気をしようなどと思うのはもってのことです。この言葉をそのまま受け止めないことです。常識の範囲で考えてみてください。普通に考えて浮気をしていいはずがありません。ではなぜこんな一言を言ってくるのか。理由は一つしかありません。あなたを試しているのです。本当に愛しているなら浮気を否定する返事をするはずです。恋人はあなたの本音や決意を確かめるため、わざと油断させる言葉を言っています。ですから浮気をしてもいいよと言われた時の返事はシンプルです。徹底的に否定することです。悪い冗談はやめてほしい。浮気なんてするはずがないでしょう。恋人はあなただけで十分。完全否定の返事で安心させてあげましょう。逆に恋人の悪い冗談を叱りつけるくらいでも構いません。完全否定した言葉を聞けば恋人も安心します。心の中ではガッツポーズをしているでしょう。さらに信頼関係が強化されるのです。浮気をしてもいいと言われてもそのまま受け止めず、完全否定の返事をする。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その10、浮気をしていないかと聞かれた時の最高の返事。遠距離恋愛で離れているとお互いの日常が見えません。その気になれば隠れて浮気ができるでしょう。あるとき恋人から浮気をしていないかと聞かれることもあるかもしれません。浮気をしていないでしょうね。恋人からそう聞かれたときどう言い返しますか。浮気なんてしていない。浮気をするわけがない。悪い冗談はやめてほしい。単純に否定して答える人が大半ではないでしょうか。もちろんそれでもいいのですが普通です。単純に否定しただけでは上辺の言葉に聞こえ信じてもらえないかもしれません。こんなとき最高の返事があります。あなたさえいれば他の異性なんて霞んで見える。そう言われた恋人は疑った自分が間違っていたことに気づき恥ずかしくなるでしょう。浮気を否定すると同時に本気で愛していることも伝えられる一言です。本当に愛する人がいれば他の異性は霞んで見え浮気をしようとは思わないはずです。恋人は一人いれば十分。きちんと愛情を伝えれば恋人から余計な疑いをされることもなくなるはずです。浮気を疑われたときはあなたさえいれば他の異性なんて霞んで見えると答える。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その11、愛する気持ちをしっかり伝えることが最大の浮気防止策。恋人がモテる人だと浮気が心配になるかもしれません。ルックスが良く、笑顔も性格も明るく、話上手だと普通にしているだけで異性が近寄ってくるでしょう。モテてモテてモテまくり近寄ってくる異性が多ければ浮気のリスクも高まる気がします。しかしモテる人だからすぐ浮気するとは限りません。浮気をしないでと念を押したところで最終的に浮気をするかどうかは恋人次第。遠距離で離れているためできることはほとんどありません。恋人の浮気を防ぐために何かできることがあるとするなら一つあります。愛をしっかり伝えることにつきます。本気で愛していることを恋人に伝えるしかありません。恋人の心をしっかり掴んで離さないくらい愛する気持ちをしっかり伝えましょう。あなたを世界一愛しているのは私。こんな素敵な私を裏切ったら必ず後悔する。恋人にもっと愛を伝え、自分にもっと惚れさせましょう。愛していることをしっかり伝えることが大切です。こんなに自分を愛してくれるのはこの人しかいないという希少性を感じてくれます。恋人に愛を伝えれば伝えること他の異性が霞んで見えるでしょう。愛する気持ちをしっかり伝えることが最大の浮気防止策です。恋人の浮気が心配なら他の異性がぼやけて見えるくらいに愛する気持ちをしっかり伝える。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その12、1週間以上メールも電話もないのは赤信号。遠距離恋愛で連絡頻度は自由です。決まったルールはありません。マメな連絡が必要というアドバイスを見かけることがありますが、過信には要注意です。マメな連絡を負担に感じる人もいます。適度な連絡頻度は2人で話し合って決めるのが一番。都合によっては1日に1回、3日に1回など少なめになることもあるでしょう。しかし連絡頻度が少なくなるのはいいのですが、それでも限界があります。その限界とは1週間です。事情があって一時的に連絡をしない場合を除き、1週間以上メールも電話もないのは赤信号。連絡頻度が1週間以上になるとコミュニケーションがほとんどできない状態になります。恋人関係の維持にはやはり最低限のコミュニケーションが必要です。いくら2人で話し合って決めた連絡頻度でもあまりに少なすぎると恋人関係の維持が難しくなります。付き合いが続いているのかどうかさえ怪しい状態になるでしょう。電話が難しければメールでも構いません。どんなに忙しくても1週間に1通くらいはメールができるはず。事情があって連絡をしない場合を除けば1週間に1回は何らかの形で連絡を取る方が安心です。1週間に1回以上は何らかの連絡を取るようにする。 遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その13。浮気をされやすい人によくある口癖。浮気をしても好きだから許す。浮気をされやすい人によくある口癖があります。浮気をしても好きだから許すです。そんなことをしないよという否定の返事を期待しているのかもしれません。本当にあなたを愛しているという気持ちを伝える意味のつもりかもしれません。実際に浮気されても、とにかく恋人と関係を持ち続けたい本音ということもあるでしょう。しかし、たとえそうだとしても、やはり恋人関係に悪影響です。恋人の浮気を促しているようなものです。恋人は許してくれるなら自由に浮気ができると油断して実際に浮気に走る可能性が高くなります。好きだからという理由で許されるなら世の中の夫婦は破綻だらけになります。実際に浮気をされたとき許すかどうかはその時次第です。少なくとも浮気を許すような発言は禁句です。たとえ好きだとしても恋人関係には守るべき一線があります。浮気を許すような発言は禁句にする。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その14。浮気をしたら別れると釘を刺しておく。世の中にはちょっとした火遊びのつもりで浮気に走る人もいます。浮気をした時の罰則がはっきりしないと恋人は油断しやすくなるでしょう。そのためあらかじめ浮気をした時の罰則を伝えておくことをお勧めします。浮気は許せない行為ですから罰則が軽いと意味がありません。できるだけ重い罰則の方が抑止力を期待できるでしょう。ではどんな罰則がいいのか。最も効果的な一言は浮気をしたら別れるです。これはわがままでも自己中心的でもありません。相手にひどいと言われた時は浮気をする方がもっとひどいと言い返せばいい。真面目な顔をしながら言えば本気であることが伝わるでしょう。浮気を許さない発言は恋人として当たり前です。恋人は絶対浮気をしてはいけないと気を引き締めるはずです。もちろん浮気をされた時本当に別れるかどうかはその状況によります。宣言した通り本当に別れることもあるでしょう。一方相手が深く謝って反省すれば一度だけ許すこともあるかもしれません。実際の対処はその時次第ですが、少なくとも浮気を許さない意思表示は浮気防止に効果的です。誘惑の油断を防ぎ恋人関係を引き締めます。あらかじめ浮気をしたら別れると釘を刺しておけば浮気の可能性も下がります。あらかじめ浮気をしたら別れると釘を刺しておく。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その15。共通の友人が異性の場合、色恋の発展に注意。恋愛に関する問題は共通の友人に助けを求めるとスムーズに解決する場合があります。例えば恋人に改善をお願いしてもなかなか素直になってくれないことがあります。こんな時共通の友人を通して伝えてもらうと改善を促しやすくなります。第三者から言われると素直に聞けるもの。恋人はそんな風に思っていたのか申し訳ないと反省して問題解決が早くなるでしょう。共通の友人は強力な仲介役でもあり助っ人です。自分だけの力で解決が難しいことは自分だけで抱え込むのはよくありません。時には共通の友人に仲介してもらうのも良い方法です。さてここで浮気に関する注意点があります。共通の友人が異性の場合恋愛に発展する可能性があるため要注意です。恋人の悩みはプライベートな内容です。包み隠さず恋人の悩みを相談しているうちに相談相手と親しくなることがあります。辛い時に優しく親身になって相談を聞いてもらえると相手が恋人より魅力的に見えるようになる。浮気の相談をした相手と浮気をするということになれば笑い事ですみません。共通の友人に相談をするのはいいのですが、その人とは適度な距離を保つようにしておきましょう。共通の友人が異性の場合、色恋に発展しないよう適度な距離を保つ。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その16。一通の手紙に時間をかけることで多くの時間を節約できる。手紙は面倒くさい。はがき、便箋、切手にお金がかかる。書くのにも時間がかかる。字が汚いと書くのもためらうでしょう。手間暇がかかったり心理的な抵抗があったりするため手紙を嫌がる人が多いようです。手紙は手間暇がかかることばかりと思われがちです。しかしここに誤解があります。実のところ手紙とは多くの時間を節約できる手段です。情報を伝えるだけなら効率ですが、気持ちをアナログで表現するには絶好の手段。メールや電話でなかなか伝えられなくて苦労することでも手紙なら簡単に伝えられます。伝えられる情報量は少なくても一言一言に強い意味を込められます。例えば感謝の気持ちを伝えるときです。口頭でありがとうと伝えるより手紙でありがとうと伝える方が心にじんと響くでしょう。手紙の文字には余計な雑音がないため言葉の一つ一つが心の奥までずっと響きと意味が強く感じられます。伝えるメッセージは同じでも手紙の方が一言に重い意味を持たせて伝えられます。しかも手紙はメールや電話とは違って物として残るため後から何度も読み返せます。手紙に時間がかかっても無駄と思わないことです。むしろ手紙は時間の節約になります。遠距離恋愛では時々手紙を使うことでお互いの心の距離をぐっと縮められるでしょう。一通の手紙に時間をかけることで多くの時間を節約できるのです。手紙に時間をかけて時間を節約する。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その17。同居すれば遠距離恋愛を根本的に解消できる。遠距離恋愛を解消させる大胆な方法があります。恋人の部屋で同居する方法です。引っ越しをして一緒に暮らすことになれば遠距離恋愛を根本的に解消できます。2人で住めば経済的なメリットがあります。家賃、通信費、水道光熱費などが低く抑えられます。会いに行く必要がなくなるためデートに伴う交通費も大幅に削減できます。引っ越し費用がかかると思われがちですが、両者を使わず自分たちで済ませば必要最小限に抑えられるでしょう。一緒に暮らせば浮気も防止しやすくなります。結婚を前提にしたお付き合いも現実的になるでしょう。すでに婚約していて結婚に向かって話が進んでいるならメリットの多い選択肢になるはずです。ただしこの方法には乗り越えなければいけないハードルがいくつかあります。まず計画の実行にはきちんとした計画が必要です。学生なら学業の都合があり、社会人なら仕事の都合があるでしょう。お互いの都合があるため将来設計を含めた上でよく話し合う必要があります。家族との相談も不可欠です。時には反対する家族を説得しなければいけない時もあるでしょう。万が一別れた時のリスクも覚悟しなければいけません。せっかく引っ越しをして一緒に暮らすことになっても別れることになれば再び引っ越しが必要になるはずです。乗り越えなければいけないハードルはありますが、可能性の一つとして知っておくといいでしょう。お互いの都合があれば検討する価値はあるはずです。都合があれば恋人の部屋に同居する。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その18。合鍵は信頼関係の維持に役立つ。真剣に交際している証、それが合鍵です。もし状況が許せばお互いに合鍵を作って交換する方法があります。合鍵は全て犯罪と考える人もいるようですが、状況によります。賃貸借契約に合鍵を渡さないなどの条項がなく、なおかつ住居権者の同意があれば違法にはなりません。合鍵があれば何かと便利です。自分の都合のいいタイミングで恋人の部屋に入れます。会いに行った時恋人の部屋で待てます。恋人にサプライズを仕掛けたい時も合鍵があると準備しやすくなります。実際に合鍵を使うかどうかは別にして、持っているだけでも恋人から信頼されている実感が得られるでしょう。合鍵を交換することで信頼を超えた新しい感情が生まれるに違いありません。使い方さえ誤らなければ遠距離恋愛に役立つアイテムになるはずです。ただし合鍵にはいくつかのリスクやデメリットもあります。プライバシーに配慮する必要がある。鍵の管理が必要になる。犯罪に利用される可能性がある。合鍵は信頼できない人に渡すべきではありません。たとえ恋人であっても十二分に信頼できてから渡すのが適切です。もし別れることになれば確実な返却が必須です。別れた後勝手に入られる可能性もゼロではありません。合鍵はリスクやデメリットに考慮した上で利用するようにしましょう。合鍵を交換して信頼関係の維持に役立てる。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その19。遠距離恋愛で注意したいのは環境が変わるとき。遠距離恋愛で注意したいタイミング。それは環境が変わるときです。 遠距離恋愛中には恋人や自分に環境の変化が訪れることがあります。学生なら転校や進学です。社会人なら移動や転職です。環境が変わるとすっかり心持ちも変わり新鮮な気持ちになるでしょう。どんなところなのだろうか。新しい仕事や人間関係でうまくやっていけるだろうか。どんな出会いがあるのか楽しみだな。新しい環境に飛び込むゆえの緊張感もあれば期待もあるはずです。ただしワクワクするときは同時に油断もしがちです。新しい環境には新しい人間関係があり魅力的な異性と出会う可能性も高くなります。環境の変化と高揚した気持ちが同時に起こると気が緩み間違いを犯しやすくなります。もし恋人に環境の変化が訪れるなら念のためいつもより注意した方がいいでしょう。少し連絡を入念にしたり浮気の注意を促したりなどです。環境が変われば必ず浮気するとは限りませんが少なくとも油断しやすい状況です。恋人への注意を促すだけでなく自分に対しても注意が必要です。環境の変わり目には特に注意する。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その20。2回目の遠距離恋愛でも初心者のつもりで始める。人によっては2回目の遠距離恋愛を経験する人もいるでしょう。2回目の遠距離恋愛となるとすでに一度経験しているため大きな流れやコツを掴んでいるでしょう。もちろん1回目の失敗は同じことを繰り返さないよう2回目に生かすことが大切です。教訓は生かさなければ意味がありません。1回目の過ちを2回目に生かせば遠距離恋愛であっても上手な付き合い方ができるはずです。しかしコツや教訓を生かすことはあっても慣れや固定観念は一度忘れた方がいい。2回目の遠距離恋愛でも初心の気持ちが大切です。付き合い方は恋人によって異なりますから遠距離恋愛も恋人が変われば付き合い方も変わります。前回とはシチュエーションも違うはずです。遠距離恋愛はこうすべきという慣れや固定観念があると余計な問題を作りかえって遠距離恋愛の妨げになるでしょう。過去の遠距離恋愛は忘れましょう。ルールも付き合い方も過去の経験にとらわれず2人で話し合って一から作る姿勢が大切です。2回目の遠距離恋愛でも初心者のつもりで始める方がうまくいきます。初心の気持ちを忘れなければ2回目の遠距離恋愛こそうまく乗り越えられます。2回目の遠距離恋愛では1回目のコツや教訓は生かしつつも初心者のつもりで始める。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その21。浮気がバレなかった成功談は本当の成功談ではない。遠距離恋愛の体験談の中には素直に喜べない成功談を見かけることがあります。遠距離恋愛中に浮気をしたがバレずに済んだという話です。浮気を隠し通したまま遠距離恋愛を乗り越え結婚もできています。遠距離恋愛の体験談ではちらほら見かける事例です。こうした体験談を何度も見聞きしているとだんだん悪い考えに染まるかもしれません。なんだ、浮気をしても遠距離恋愛を乗り越えられるのか。確かに離れているのだからバレるはずがない。遠距離恋愛はバレないように浮気ができるチャンス。だんだん自分も浮気をしていいではないか、浮気をするのは普通ではないかなどの考えに偏るかもしれません。浮気をしてはいけないことだと分かっていても善悪の見境がつかなくなります。しかしここが要注意です。いくら浮気がバレなかった成功談があったとしても真似しないことです。それは偽の成功談であって本当の成功談ではありません。浮気をしてバレなかった成功事例があってもその考えに染まらないことです。やはり浮気は良くありません。たった1回でも浮気をすると何度も繰り返してしまい気持ちの抑制ができなくなります。そもそも羨ましいと考えるのは誤りです。遠距離恋愛中の浮気がバレずに済んだから成功とも限りません。無事に結婚できたとしてもしばらくすれば浮気癖が再発して今度こそ浮気がバレるでしょう。まだ浮気がバレていないだけで後から罪を償うことになるはずです。浮気がバレなかった成功談の真似はせず浮気をしない意思を貫く。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その22。遠距離恋愛は長く続けば良いとも限らない。遠距離恋愛は長く続けば良いとも限りません。大切なのはどんな状態で長く続いているかです。もちろん恋愛感情を保ったまま長く続いているならいいのです。お互いの仕方ない事情のため4年5年と続いている場合もあるでしょう。世の中には5年や10年の遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルもたくさんいます。適度に連絡を取り合い良い遠距離恋愛ができているなら愛も信頼もどんどん深められます。出会った時の熱烈な恋愛感情が落ち着く代わりにかけがえないの絆や愛着が生まれるでしょう。しかし絆も愛着もなくだらしない状態で長く続いているだけなら要注意です。絆も愛着もなく将来の計画もなくただだらしなく付き合っているのはよくありません。形は恋人関係であっても事実上破綻しています。2人を強く結ぶものがなければ今は繋がっていてもいずれ別れることが予想されます。付き合いが長くなればなるほど別れた時のダメージも大きくなります。遠距離恋愛は長く続けば良いとも限りません。貴重な時間が過ぎるばかり。義務的で無計画なお付き合いになっているようならどこかで結論を出す必要があるでしょう。遠距離恋愛が長続きしているのは素晴らしいのですがだらしない状態に陥らないことです。遠距離恋愛は恋愛感情を保ったまま長く続けるようにする。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その23。疑いやすい性格は疑わしい出来事を引き寄せやすい。疑いやすい性格の人は疑わしい出来事がたくさん起こるでしょう。たまたま疑わしい出来事が起こっているのではありません。疑いやすい性格は疑わしい出来事を引き寄せやすくなります。それは人間関係と心に悪影響があるからです。人間関係の悪影響。疑い深い性格は良好な人間関係の構築を妨げます。これは怪しい、あれは信用できない。疑いの発言が多いと周りの人は次は自分が疑われるかもしれないと思うでしょう。疑い深い人とは一緒にいてもなかなか落ち着かず信頼のある人間関係を構築できません。そのためには人情が育ちにくく相手から上辺の行動をされやすくなることがあります。心への影響。疑い始めると何でも怪しく思えてきます。怪しいことはないかと常に考えていると誤りや不信を見つけることに意識が向きます。適度ならいいのですが過度になると正しい認知をねじ曲げます。普通のことでも怪しいと思うと怪しく見えてくるのです。最初から根拠もなく疑うのは控えた方が賢明です。もちろん初対面の人と出会ってすぐ信頼関係を結ぶのは難しいでしょう。疑いやすい性格のおかげで不審な点に気づきトラブルを未然に防ぐ面があるのも確かです。何でも愚直に信じるのは良くなりませんがある程度信用を持って接することも生きる上では大切です。最初から根拠もなく疑うのは控える。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その24。異性のメルトモは浮気になるか。浮気になるか判断が難しい事例があります。異性のメルトモです。会っているわけでもなければ恋愛関係にあるわけでもありません。もちろん二人きりであるのはよくありませんが単なるメールのやり取りだけなら問題ないように思えます。しかし最初は友人であってもだんだん親しくなれば恋愛感情が生まれる可能性もあるでしょう。1対1でメールでやり取りをする様子は二人きりであって話している様子にも似ています。さて異性のメルトモは浮気になるのでしょうか。この判断は人によって異なるため一概には言えません。一般的な判断基準としてはメルトモの存在や会話内容を恋人に言えるかになるでしょう。メルトモの存在を言えなかったり恋人に言えない会話内容であったりすれば初期の恋愛関係が始まっている可能性があります。最終的には恋人の考えを求めるのが一番です。自己判断だけで決めると恋人との誤解を生むことがあります。恋愛は二人で育むものですからデリケートな判断は恋人に意見を聞くのが最も安心です。意見の違いはあるかもしれませんができるだけ恋人の考えを尊重しておくのが賢明です。異性のメルトモが単なる友人であっても恋人が嫌なるような距離を置く方がいい場合があります。異性のメルトモが浮気になるかは恋人に相談してみる。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その25。感謝の言葉があるだけで遠距離恋愛のトラブルは大幅に減る。些細なメールを受け取ったときどんな返事をしていますか。例えば今日は仕事の調子はどうだったというメールが来たとします。たった1行のメール。特に装飾もなくシンプルな一言です。 シンプルな一言にはシンプルな一言で返事をしそうになるでしょう。しかし、短い一言であっても、メールからあなたを心配する様子が感じられる。はるか遠い場所からあなたを心配してくれています。些細なメール一通でもありがとうと感謝ができるはずです。今日は〇〇だったよ。気遣ってくれてありがとう。そちらの仕事の調子はどうですか。些細なメールであってもありがとうという感謝を含めましょう。メールが短くて些細な内容でもあなたを気遣ってくれたのですから、感謝を伝える機会になります。遠距離恋愛で連絡を取り合うときは感謝の言葉が欠かせません。ありがとうがあるだけでメールに明るく丁寧な雰囲気が漂います。感謝の言葉がある限り、二人の心はつながり、遠距離恋愛も続きます。感謝の言葉があるだけで遠距離恋愛のトラブルは大幅に減ります。些細なメールでも感謝の言葉を忘れない。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その26。恋人からネガティブにあなたは変わったと言われたとき。恋人からネガティブにあなたは変わったと言われることがあります。良い方に変わったならいいのですが、悪い方に変わったなら改善しなければいけないでしょう。ところが自分では変化の自覚がありません。そうかな。何も変わっていないように思えるのにな。変わっていないように感じていれば対処のしようもありません。しかし恋人からの指摘は概ね正しいと考えた方がいいでしょう。自分の変化はなかなか自分では気づけないもの。外見であれ内面であれ変化があっても毎日自分を見ていると気づきにくい。自分の変化はむしろ他人から見た方がよくわかります。ましてやあなたをよく知る恋人の指摘ならますます正しい可能性が高いと考えていいでしょう。変わったという一言を無視し続けていると恋人との溝はどんどん広がっていくばかり。恋人からネガティブにあなたは変わったと言われた時は改善してほしいという意味が込められています。変わっていないと思わず一度自分の振る舞いを振り返ってみるといいでしょう。恋人に変わったと感じる点を聞いてみて自分を見つめ直します。いつの間にか冷たく接しているのかもしれません。知らないうちにメールや電話の表現が雑になっているのかもしれません。変わったと言われてすぐ改善すればまだ間に合います。こうした時こそ素直になって対応するかどうかで遠距離恋愛の成り行きが左右されます。恋人からネガティブに変わったと言われた時は素直に受け止め改善を心がける。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その27。遠距離恋愛では駆け引きをしないこと。一般的な恋愛の場合、相手の反応が鈍いとき、駆け引きが行われることがあります。押してダメなら引いてみるという方法で相手の心理を確かめたり、行動を促したりします。例えば、頻繁にしていたメールをわざと急にやめる方法です。毎日来ていたメールが急に来なくなると、恋人は心配して恋を復活させられることがあります。もちろん、時には効果的であり、冷めかけていた恋愛関係を再燃できる場合があるのも事実です。しかし、一般的な恋愛で有効な駆け引きも遠距離恋愛では注意が必要です。遠距離恋愛で駆け引きをすると、そのまま恋人関係が途絶え、恋愛が終わる可能性があるからです。お互いになくて会えない状況での駆け引きは、プラスよりマイナスに働きやすくなります。わざと恋人関係を冷めたり、こじらせたりする原因も少ないことです。恋人に振り向いてもらいたいなら、普通の手段が一番です。不安や心配があるなら、余計な駆け引きはせず、普通に尋ねるのが一番です。最近、メールが少なくなったよね。寂しいな。何かあったの？電話の会話が冷たくなった。心配だな。忙しいのかな？普通に聞くのが最も誠実です。遠距離恋愛での駆け引きは要注意。どうしても駆け引きをするならリスクを覚悟した上で行う必要があります。遠距離恋愛ではできるだけ駆け引きをしない。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その28。遠距離の恋人が病気や入院をした時どうするか。遠距離恋愛中恋人が病気や入院になることがあります。例えば恋人が風邪をひいて寝込んだり大怪我をして入院したりなどです。看病や見舞いをしたくてもわざわざ会いに行くのは大げさと思うかもしれません。距離が遠く離れているためメールや電話で元気づける程度で済ませることが多いのではないでしょうか。しかしこういう時こそあなたの出番です。もし可能なら看病や見舞いのために会いに行ってはいかがでしょうか。来ないでほしいと言われているなら別ですが、恋人が困っている様子ならやはり会いに行きたいところ。じっとしていられなければ看病や見舞いだけであっても恋人は喜んでくれるでしょう。風邪で寝込んでいるなら代わりに料理や買い物を手伝います。入院なら顔を見せるだけでも喜ばれるでしょう。あなたの愛情あふれる行動によって恋人は肉体面だけでなく精神面も助けられ回復が早くなるでしょう。こうした行動が恋人関係をさらに進めるきっかけになることもあります。病気で学校を休んだ時、看病してくれる母がいつもより優しく感じるのと同じです。自分が弱っている時に優しくされると改めて存在のありがたさを感じた経験があるでしょう。看病や見舞いで会いに行くとあなたの存在価値を再認識する機会になる可能性があります。会いに行けなくても看病に行きたい、お見舞いをしたいと意思表示するだけでも意味があります。本気で愛していることがはっきり伝われば恋人が回復後、恋人関係がレベルアップするでしょう。恋人が病気になった時、可能なら看病や見舞いに行く。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その29。遠距離恋愛だからこそ言いたい一言。私にできることがあったら言ってね。私にできることがあったら言ってね。この一言を恋人に言っていますか。できることを聞いたところで遠く離れているのだから意味がないのではないか。確かに遠距離恋愛の場合、物理的に距離が離れているためできることにも限りがあります。すぐ会いに行くのも難しいでしょう。相手のお願いを聞いても実現が難しく断ることもあるかもしれません。しかしできるかどうかが大切なのではありません。大切なのは気遣いがあるかどうかです。遠距離恋愛であるにもかかわらず私にできることがあったら言ってねと言えることが素晴らしい。相手が言いにくいことを言いやすい雰囲気にしてあげることです。相手のために力になりたいという気持ちもよく伝わります。あなたの優しい気遣いに接した恋人は心が温かくなるでしょう。聞いてみると何かお願いしたいことがあるかもしれません。もし恋人から何かリクエストがあればできる範囲で努力してみましょう。たとえ実現が難しいことだとしてもあなたの気遣いに喜んでくれるはずです。今すぐ実現できないならいつか実現できるのを目標にすればいい。少しでも楽になるお手伝いができれば遠距離恋愛にもプラスに働きます。遠距離恋愛だからこそ私にできることがあったら言ってねという。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。その30。遠距離恋愛の最後に待ち受けているもの。遠距離恋愛の最後に待ち受けているもの。それは大きな決断です。どんな決断になるかはその時になってみないとわかりません。同居する決断かもしれません。遠距離恋愛が終わって一緒に暮らすことになれば引っ越しや住所変更など大きな環境の変化があるでしょう。結婚する決断かもしれません。恋人からプロポーズされると結婚に向けた準備が必要です。残念ながら別れの決断かもしれません。トラブルが原因で別れると新しい道が切り開けます。しばらく一人で過ごすこともあれば、また新しい恋人を探すこともあるでしょう。どんな遠距離恋愛でも最後には何かを決断しなければいけない状況が待ち受けています。まずそのことを覚悟しておくことです。大切なことは決断から逃げないことです。自分では決められない。責任を持ちたくない。決断から逃げていると遠距離恋愛のゴールが曖昧になります。せっかくあるチャンスを逃したり、チャンスを掴んでも生かしきれなかったりするでしょう。自分で決断できる人間が前に進めます。決断する日のために今できることがあるなら、今のうちに準備しておくのもいいでしょう。遠距離恋愛の最後は大きな決断が必要になることを覚悟しておく。遠距離恋愛の浮気を防ぐ30の方法。まとめ。その1。浮気の可能性は誰にでもあると考える。その2。自分に限って浮気をしないと過信するのではなく、自分も浮気にしっかり注意すると謙虚に考える。その3。浮気をほのめかして関心を引こうとしない。その4。たくさん応援して相手の心に近づく。その5。コミュニケーションの手段がメールだけにならず電話も心がける。その6。気になっても恋人のメール履歴を盗みにしない。その7。 恋人の部屋に来ても浮気チェックをしない。その8、浮気をしてもいいという一言は冗談でも言わない。その9、浮気をしてもいいと言われてもそのまま受け止めず完全否定の返事をする。その10、浮気を疑われたときはあなたさえいれば他の異性なんて霞んで見えると答える。その11、恋人の浮気が心配なら他の異性がぼやけて見えるくらいに愛する気持ちをしっかり伝える。その12、1週間に1回以上は何らかの連絡を取るようにする。その13、浮気を許すような発言は禁句にする。その14、あらかじめ浮気をしたら別れると首を刺しておく。その15、共通の友人が異性の場合、色恋に発展しないよう適度な距離を保つ。その16、手紙に時間をかけて時間を節約する。その17、都合が合えば恋人の部屋に同居する。その18、合鍵を交換して信頼関係の維持に役立てる。その19、環境の変わり目には特に注意する。その20、2回目の遠距離恋愛では1回目のコツや教訓は生かしつつも初心者のつもりで始める。その21、浮気がバレなかった成功談の真似はせず浮気をしない意思を貫く。その22、遠距離恋愛は恋愛感情を保ったまま長く続けるようにする。その23、最初から根拠もなく疑うのは控える。その24、異性のメルトモが浮気になるかは恋人に相談してみる。その25、些細なメールでも感謝の言葉を忘れない。その26、恋人からネガティブに変わったと言われたときは素直に受け止め改善を心がける。その27、遠距離恋愛ではできるだけ駆け引きをしない。その28、恋人が病気になったとき可能なら看病や見舞いに行く。その29、遠距離恋愛だからこそ私にできることがあったら言ってねお言う。その30、遠距離恋愛の最後は大きな決断が必要になることを覚悟しておく。